武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻2、越中国主への歩み。3、主命で摂津播磨へ、荒木村重攻めに尽力。越前衆と呼ばれた成政や利家たちへ下された指令は、柴田勝家の指揮の下で加賀を平定することだったが、そればかりに徹していたわけではない。彼らは主君から求められた地へ赴き、与えられた務めに励む信長の直轄軍としての顔も併せ持っていた。先の加賀出兵で信長の許しなく帰った羽柴秀吉は、厳しい咎めから免れるため播磨攻めを自ら願い出て、瞬く間に大部分を制する。ところが天正6年1578年に入ると、予想だにせぬ裏切りが相次ぐ。2月に現在の兵庫県三木市播磨三木城の別所長春が兵を挙げ、10月には現在の兵庫県伊丹市摂津有岡城の荒木村重が反旗を翻したのだ。とりわけ信長から摂津国主に任じられていた村重反逆の余波は大きかった。村重の誘いに応じ、現在の大阪府高槻市高槻城の高山右近、現在の大阪府茨城市茨城城の中川清秀までもが背いたのだ。激しく怒った信長はすぐさま鎮圧に乗り出す。成政ら越前衆は謙信の死で北陸情勢が膠着したこともあり、急遽村重攻めへ投じられてゆく。成政たちは信長嫡男の織田信忠を大将とする軍に加わる。11月10日、信長の次男北畠信勝、三男神戸信孝らとともに現在の高槻市天神馬場に陣を敷いた後、右近がこもる高槻城の近くへ進み、天神山に砦を作った。熱烈なキリシタンであった右近に対して、信長は宣教師オルガンティーノを使わして会場を促す。この策が功を奏し、右近は服従した。続いて成政らは清秀のいる茨城城を攻めるべく、太田郷北の山の砦、 現在の茨城市へ移っている。11月18日には砦を引き払い、現在の茨城市総持寺の境内に築いた要害に入ったという。負けを悟った清秀は許しを求めて24日に城を分け渡した。成政は右近や清秀を追い詰める前線部隊として貴重な戦力となり、存在感を発揮したのだ。こうして次なる標的は村重の有岡城となったが、固い防御力を誇り長期戦は避けられなかった。年の暮れに信長は一旦安土城へ戻ったが、成政は新年を戦地で迎えたはずである。明けて天正7年の3月、信長は再び有岡城へ出陣した。城の囲みの一角を担っていた成政だが、翌月には織田信澄、堀秀政とともに播磨前線へ転じている。後に丹羽長秀と力を合わせて別所型の現在の兵庫県神戸市北区大御城を攻め、城の周りに砦を設け、信長のもとへ赴き状況を報じた。すると連戦の疲れが考慮されたのか、その場で糸間を下され、国元への都に着く。本拠の現在の越前市小丸城で久方ぶりの骨休みとなったのだろうか。結局有岡城が落ちたのは天正7年11月のことである。妻や子供らを見捨てて村重は中国地方の毛利氏へのもとへ逃れたという。有岡城の陥落後ほどなく成政たちは上洛したようだ。翌月16日、村重一族の妻子たちの処刑が京で行われるが、その奉行を務めたのは他ならぬ成政を含む越前衆だった。荒木家の妻子や女房たちは上行の一条の辻から室町通りを車で引き回された後、鴨川の六条河原で首を切られた。信長の残虐さを示す出来事として知られるが、主君の命に忠実な成政は淡々と役目をこなしたに違いない。一方残された三木城も秀吉の執拗な兵糧攻めの前になすすべなく、翌年正月に城主長春は腹を切り、別所氏は滅んだ。いわゆる三木の日殺しである。かくして摂津播磨の反乱を平定した信長の野望はいよいよ北陸へと向かう。加賀の一向一揆との戦局を大きく動かすのがこの天正8年だ。越中に成政が押し寄せてくる時は刻一刻と迫っていた。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。